はい、今日も始まりました。世界を無料にする研究所、ギブネスラジオ研究員の愛と、
はい、ギブネス研究員あきこです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ペコリあきこさんはちょっとまったりモードですが、今カナダは何時ですか？バンクーバーは
今はもう8時過ぎましたね。8時15分夜だね。
おお、炭水化物と
ドーナツ食べて、
パスタとドーナツ、
はい、もう血糖値爆上がりで今とっても眠いです。
おお、最強コラボがお腹の中で大暴れ
はい、しておりますが、はい、愛ちゃんはいかがお過ごしでしょう？
いやー、私もね、お忙しくてね、うん、っていう話しててね、さっき
ね
まあ5月のね23日の飛行機で私もカナダにね戻るんですけど、それまでにまあね、父の四十九日からこの荷物のね、お片付けから銀行、ね、昨日も銀行3件ぐらい回ってね、口座閉鎖の口座閉鎖巡りですよね。でまあサクッと閉鎖できないもんね、いろんな書類とか印鑑証明なんちゃらなんちゃら集めたり、弟の分もね、愛知の弟の分を集めたり、
あ、そっか、
あと位牌のね、文字入れ四十九日の背中みたいな仏具屋さんに行ったりみたいなね。
そう
でもって、まあ日々の子育てとね、お仕事もちょっとそろそろ再開しようかなというところなので、いやー、わちゃわちゃしておりますが、
ほんとシンプルに行きたいもんだよね、できることなら
できることならね。でもね、このわちゃわちゃの中にね、なんだろう、うん、まあいろんなこと感じるから、なんていうか、
そう、
疲れてるんだけど、まあ面白いなって思ってますよね、うん、日々のね。
そうだね、
そういう、ね、そう、四十九日とか初なのかとか、そういうね、日本の、うんうん、文化とか仏教のね、そういう習わしとか、うん、あとね、うん、そのさっきもね、ちらっとあきこさんと話してたんですけど、まあここは、ここの家はですね、私が20歳の時に引っ越した、この団地からね、引っ越した、家族で引っ越したマンションなんですけど、私は25の時にこの家を出て、で父がね、このついこの間までいて、で母は10年前にまで住んでたんですよね。だから、まあ私の実家なんですけど、
うんうん、
だからまあ生活一式ありますよね
ですよね
ですよね。であと母の衣服とかも急に空っぽにすると父がかわいそうだなと思って、なんだかんだね、母の服とか、うん、バッグとかも置いてあったり、で、まあ、父はこの間まで生きてたから、もちろん父のものもあるし、うんうん、父の蔵書本とかね、若い頃から集めてた、なんとか全集だとか。でもってね、はいはい、不思議なことに私の部屋もですね、ほとんどそのままにしてあるんですよね、うん、私の部屋。
あ、そうなんだ。
まあ、ある程度ちょっと片付けてんですけど、まあ、エレクトーンあったり、大学の時にね、うん、彼氏が作ってくれた手作りのね、うん、机とか机作ってくれたね、引き出しも付きでとかね、
なんかすごいプレゼントだね
そうそう、そういう本当にそのままあって、で私のアルバムとか、うんうん、昔の手紙とか日記とか、ちょっとちっちゃい頃からの宝物とかもう置いてあるんですよ、全部
置いてあるんだ。
だから父、母、私、まあ、弟の方は結構ね、ミニマリストっていうか、こだわりのない男なんで何もないんですけど、まあその3人分の荷物がね、ちょっとまだここにあってですね。
そうか、
いや大変だな、
うん、
大変だって感じなんですけど、でもね、ありがたいことに、まあ、これをね、うん、まあ、ゴミですと、燃えるゴミです、燃えないゴミです、粗大ゴミですっていう風に分類して、うん、もう一掃することも、まあ、一掃サービスとかありますよね、うん、お金払ったらね、一軒家だといくらですみたいな、もう一掃サービス、リサイクルサービスみたいな、丸ごと片付けますみたいなサービスもお金払えばもちろんあるし、うん、まあ、最終的にはそういうとこにもお願いしようかなとか思ってるんですけど、やっぱり思い入れのあるものとかもすごくあるし、だけど、まあ、カナダに持っていくわけにもいかないし、
そうだね、
っていうところで、やっぱり使うそのものがね、まだ命があるものが、 もう一回生きられる場所がで生きてほしいなっていう願いがすごいあるんですよね、私の中で。
そうだね、使えるものはね、
そうなんですよね、
欲しいよね、
なのでまあまあ私の大事な大事なものはもちろんカナダにちょっとは連れて帰ることもできるし、あとまあ父のね大きな本棚、私が生まれた時にからあるこの本棚とか、結婚前から、あの集めてたその本とかねっていうのは、あの日私のひふみ村の企業ひふみ塾の伊賀村の方のね古民家に寄付して、寄付できることに、移動できることになって、このでかい本棚ね、まあ畳めるんですよね、大工さんが作ってくれたやつだから、板状にして、でそれもお仲間が、ひふみ仲間がね、トラックバン借りてきてくれて、でそれに本棚と、あと本段ボールに詰めて、あと大事なもの、まあ、まあ蔵もあるから、その古民家に蔵があるから、愛ちゃんがいつか取りに来たいものはそこに置いといたらいいよとか言ってくれて、まあ本当村長とね村人のねお仲間の力を借りて、まあそこに送るものもあるし、あとはまあご縁のある龍源さんの報道寺、京都の報道寺のね女子寮ができるので、そこに冷蔵庫を寄付したりとか、あとまあ本当世界が変わる研究室の仲間のところで使ってもらえるものもありそうだしと、いうことで、
あ、そっか、
なんかこの物がいろんなところにこう分散していく様がですね、なんか、この間もの回でも話したかもしれないけど、なんか人が死ぬ時って、その命が、まあ、母とか父が死んだ時に、その命が私の中に流れ込んできて、ブワーって流れ込んできてっていう、私と一体化するっていう感覚と、あとまあ世界の中に溶けていくって、お花の中にも雲の中にも、なんかお父さんが好きだった雪見大福の中にも、全部の中に父がいるっていう、そのなんか父っていう入れ物はもう燃えて骨になっちゃったけど、もうないけど、でもその入れ物がなくなった瞬間に、その命がいろんなところに溶けていく、でまた形を変えて生きていくっていう感覚と、この物がいろんなところに運ばれていく、でそこでまた使われていくっていうね感じが、すごいなんかシンクロしてですね、ああ面白いな、愛しいなって思って、だからまあ一気に処分するっていうことが一番簡単なんですけど、でもなんかこのいろいろ仕分けしたりね、これはここに送るとか、これはここに寄付する、これはゴミとかね、いろいろ仕分けするのも大変だし、めんどくさいんですけど、でもなんかすごいね、ありがたい、そのご縁もね感じるし、ご縁がなかったらね、そういう命のお裾分けできないから、ご縁があるからこそそこで使ってもらいたいって思うし、そういうこのつながりとか、それを受け入れてくれる愛を感じたりしながら、でも運ぶよとか、行くよとか、手伝うよとか言ってくれる、そういうものをすごい感じながらやってるので、ありがたいなっていう話です。いろんな意味で。
そっか。
いろんな意味でありがたいなって話なんですよね。
そっか。畳み分けってでもすごい大切な儀式の一つですよね。
そうなんですよね。
私もね、もらったな、なんか、いろいろ。
これ
ももらっとこうみたいな。陶器ももらったりね。なんか思い出すもんね、それがあると。
そうなんですよね。本当に。自分の時はね、すっきりしとこうって思いましたね。
私もそれだな、希望。
希望。てか、私の幼少期からの日記とか、昔書いた漫画とか、どうするみたいな、やべえ、やべえ、これ、全部。
私は持ってきたからね、日記、もう何年か前に。
あ、マジですか、ある、からキープしてるんですか。
いや、そんなにもうなかったけど、もうなんかもう黒歴史じゃん、なんか高校生の時の日記なんかもう
でもなんで持ってるんですかって言ったら、あきこさんなんでですか。
いや、捨てられなくて、
あ、
捨てられなくてって、やっぱ一番青春の時だったから捨てられなくて、
わかる、
なんかこう、なんつったらいいんだろう、その時の気持ち読み返すことはないんだけど、あって、でも捨てられない、でもどうしていいかわからない感じポイントしてたのは、なんかふと、あ、これで私もし明日死んじゃったら、これ誰かに見られるんだと思ったら、すっごい嫌だと思ってシュレーダーかけようと思って
シュレーダーかけ
ちゃう
シュレダーかけるために持って帰ってきた。
そう、シュレダーも、でもまだかけてないの。シュレダーもかけてないの、うん、なんか思い出の写真とかもあるからさ。
あー、そうね、かけ
た絶対これだけは墓場に持っていくみたいな。
いやー、ありますよね。本当にあります、あります。どうしようかなと思って、でもその時にしか書けないことを書いてるじゃないですか、ああいうのって。めっちゃ面白いんですよね、自分的には。最高の読み物っていうかね。
まあ、ね、はあ、読み物的にはね、うん。いや、だってよくわからない人の名前とか出てきてたよ。
あ、わかるわかる。これ誰
誰とか。
誰かと、誰かとデートしてんだけど、誰だっけみたいな。
うん、何々さん、かっこいいって誰みたいな。
忘れてるしね。本当
に。そうじゃないね。
面白いですよね。
すごい受ける。
あ、でもね、父のね、昔の日記が出てきたんですよ。
うん、あ、読むの？
昔の日記と今の日記が出てきて。
あ、そう。
今の日記は大学ノートに、あの、母が亡くなってから、まあ、家計簿みたいなやつと、今日何を買っていくら使ったとか、あと何時にどこどこに歩いていたとか、でこの何時に愛から LINE があったとか、今日は電話があったとか、で、うんうん、そこの備考、ほんと 1ページ1ページめっちゃ綺麗に線引いて、背景とかも収支とかもやってて、でその備考欄みたいなところに、うちの母みちほっていうんですけど、三千の稲穂と書いてみちほなんですけど、みーまるって書いて、みさんへ、みちほさんへって書いてて、で、今日はなんかこんなことがありました。あなたともうなんかそういえばこうでしたねとか、愛のことが心配ですとか、あの子はなんか素直だけど時々荒っぽくて、うんちゃらかんちゃらみたいな感じで私のことが書いてあったりとか、お母さんとずっと話してるんですよ、その日記の中で。
それはもうお母さん亡くなって
亡くなってから亡くなってから10年間、結構最近のやつまであって、あなたを失った悲しみがまだ言えませんとか言って、その亡くなった当初ね、でも頑張って生きていかないといけませんねとか言って書いててさ、そういうのがもう、まあ、結構いっぱい見つかって、わーって、めっちゃお母さんのこと好きやんと思って。
本当だね。
めっちゃ好きやん、お母さんのことと。そんな感じじゃない、ないっていうか、昭和父ちゃんだからさ。手つないだこともないことないし、なんか、ありがとうとか、愛してるよとか言わないじゃないですか、やっぱり昭和の父ちゃん。
言わないよね。照れくさいのかな、やっぱりね。
照れくさいし。そう、だからめっちゃ好きやんと思って。
熱いね。
熱いんですよ。で、そういうのが見つかってね。まあ、その辺、細かく書いてるのは私と似てるなって思ったんですけど、母はそういうの全然、うん、さらっとしてるから、何も残してない。そう。あと母と付き合う前のね、日記も見つかってね、
そう
やばい、これ読まれたら絶対嫌なやつちゃうみたいな。
あ、本当そういうやつだった。
そう、熱いやつが見つかってですね。
あ、マジで、いやー、なんか子供としては微妙な感じだったの。
いやー、まあ昔のね、あれですしね、なんか、うわー、こんな時代があったんだとか、なんか私を、なんか僕は今から試作に励みますとか、詩を作る。
へー、
お父さんは、そういうね、詩とか、そういう音楽が好きだったから、そういうものに励みたい自分は、みたいな、なんか熱い情熱をね、それはまあ、叶ったのか叶わなかったのかわかんないですけど、お父さんの人生に。
結構じゃあ、あんちゃん、やっぱりお父さんの詩を相当弾いてんだね。
相当弾いてますね。弾いてるし、うん、まあ母のそういう横のつながりっていうか、うん、まあ友達作るの上手な感じだったりとか、うん、まあそういうしなやかさとかポジティブさみたいなものを受け継いでるし、うん、やっぱり父さん、お父さん、お母さんの子だなっていうのをなんかいろいろ整理しながら、うん、感じてますね。本当に。
か、うん、面白いね。みんななんか。DNA だらすごいわね。
すごいわな、すごいわな、
うん、
ね、物理的にもね、物理的にももう命につながってるからね。
うん、
ですよ、本当に。
そっかそっか、うんうん。
私の話ばっかしてますけど、キコさんはどうですか？
いや別に何もないよ、私は。
何もない何もないことないじゃないですか、いろいろ。
いやでも今日もなんか最近面白いことないのって職場で聞かれて、
うん、
いやー特にないっすねいやないことはないだろうけど、
うん、
俺と言ってまだ動き出してなかったりとか、
あの新しく始まったラジオ私楽しく聞いてますが、
ありがとうございます。無限画ラジオ、
は
い、
無限画ラジオね、
中止だから自分たちを眺めるんですね、
うん、どうですか初めて。あ、じゃあちょっと紹介を軽く
あ軽く紹介を、うん、そうですね、あのね、まあ、お絵かき狂人、自分でお絵かき狂人って言ってる直島に住んでる福ちゃん、うん、あ福ちゃん福田さんと、
うんうんうん、
あとは視覚障害ですね、最近で、ね、2年くらい前かなに、視力を失って、今はねまだ光が見えるとおっしゃってた方、細川さんって方と、
うん、
まあ、私彼方に住んで私で、うん、まあ、3人でおしゃべりをする、まあ、ラジオなんですけど、
うんうん、
まあ、無限画っていうものがなんだかよくわからないじゃない
うんうん、うん、
無限画って何なのみたいなのを深掘ってきつつ、うん、まあ、なんかお話をしましょうみたいなラジオが始まって、
うん、
この前5話まで撮ったかな。
お
うん、そう、まあ、基本的に何て言ったらいいかな、中視座、何かこう、うん、遠くのメタ的に、
うん、
自分で自分を見ることができるっていうのが、
うん、
その無限画から見てる景色なんだって。だからそういうその目で見た時に今地球上で起きてる、
うん、
いろいろなことをありのままに見てみると、
うんうん、
どういう風に見えてるのかみたいなのをなんか淡々と書いてるから、
うん、
書いてるからっても昔書いてるのを見ながら、
うんうん、
私たちもそれをつまみに喋るみたいない
やー面白いですよね。私も実はこの間ね、うん、手島直島行ってきて、うん、で福ちゃんともね、うん、会ってきて、福ちゃんの家にも遊びに行かせてもらって、
うん、
まあ、福ちゃんが描いてる、その描いてるっていうか生きてるっていうか、まあ、本当に
描かされてる
宇宙に描かされてるというか、まあ本当ただそれだけ それを描いてる人間なんですけどね、
うん、
お絵描き教師、
ね、
その無限画っていうのがなんて言ってたっけ、鳥獣戯画とか日本のああいうねこう絵巻物っていうんですかね、
うん、
ああいう遠近法がない独自のね、
うん、
技法でその世界のありのままをただこう映してるっていう不思議な絵なんですよね、
うん、
でそれそう、その中にね、あの私のこの今からこの売却する、
うんうん、
今からこの家、まあ、物を空っぽにして売却しようとしてるこの船時計もね、うん、書いてもらうってことになって、
うん、
今度ね福ちゃんにこう来てもらうんですけどね、
うんうん、
でなんかその無限画って皆さんぜひねラジオも聞いてほしいし、ウェブサイトとかでも、あ、ホームページじゃないわ、 Facebook とかインスタでも見れるのかな、どうないな、
そうだね、今はね、あのそうウェブページっていうのかな、なんかアップデートは日々そこにされてるから、
うん、
皆さん書いてるやつがね、
うんうん
うん、なんかそれを見ることができる。だから結局、うん、そのすごい一番高いところから見ると、
うん、
今ね地球と月が映ってるかもしれない。
へえ、あ、それズームインズームアウトできるってこと？
うん、できるんだよね。まだねちょっと荒いんだけど、
面白い。
でももうちょっと今後はスムーズになっていくようなことができるんじゃないかと言いつつ、うん、まあでも全部ね。彼一人でやってるから、
うん、
いろいろ大変みたいで、なんかこう今は一番遠い、今のところ一番遠いのは月と太陽があり、
うん、
ズームインズームインズームインしていくと、うん、まあその今住んでる直島とか、
うんうん、
明石も今ちょっと描き始めた、
うん、あー嬉しい、なんか
世界よね、うん、そうそう、その辺りをグングングングンって入っていけて、うん、でもっともっと今のところもっともっと小さくしていくと、
うん、
その巨人の目までいけるって言
ってた。へー、面白い。あ、そこまで見てない、うん、ズームインズームアウトはしたことなかったな。
そう、全部の絵はできてるわけではないんだけど、
まあね、
まあ、一番遠いところと一番近いところっていうか一番 なんて言うんだ、ちっちゃいところはそこですよ。
すごいですね。デジタルの世界に、うん、今の世界の、今私たちがさ、うん、いる世界を再現してるみたいな感じ。
そうだね。
それを自由に行き来できる。
まあ、自由に行き来だ。時間も自由に行き来して、できるから、
うん、
何でもあり。
そうなんですよね。そうなんですよね。で、時空を超えるってとこで、で、なんかその、うん、この家、また父のうちの話に戻るんですけど、うん、この家、父が亡くなって、母が亡くなって、父が亡くなって、この家も亡くなるってなった時に、私やっぱりすごい寂しさを感じたんですよね。うん、あ、もう帰ってくる場所がなくなるんだっていう。で、まあ、頭で考えれば、まあ、岩村があったり、いろんな家があったり、で、次は自分がその家になる番だっていうのは分かってるんですけど、うん、でもやっぱりどうしようもないなんか寂しさというか心もとなさみたいなのがあって、でそういった時に、あ、そうだ、無限画で描いてもらおうっていう風に思ったんですよね。なんかそのデジタルの中にこの今のこの家のありをこのごちゃごちゃごちゃごちゃしてね本だなって、なんか父が置いたね謎のね、あのなんかがあってみたいな、このごちゃごちゃごちゃごちゃしたこの中、これをなんかその無限の画の中にこう置いといてもらうっていうか生かしてもらうっていう。でもって、まあ母がここの台、もう今母も特に天国ですけど、母が台所で朝ごはん作ってたり、父がベランダでタバコ吸ってたり、なんかその時間を超えてごちゃ混ぜになっているっていう。でも私が思い描く一番いい瞬間っていうのが永遠にそこに留まって、でもなんとなくこう蠢いているみたいな、なんかそういう命のあり方で、私のこの家が物理的にこの世界からはなくなったとしても、その無限側の世界の中では生き続けてるっていうことができたら、私はすごい救われるなって思ったんですよね。だから福ちゃんお願い書いてって言ってお願いしたら、ああ、もちろん書きますよって言って、
うん、
なんかね、面白いなと思って、なんかそれって集合的無意識っていうかアカシックレコード的な感じもするし、まあ、集合的無意識って、まあ、アクセスする方法ありますよみたいな、そういうね、セミナーとかもいろいろあるし、うん、アクセスできるもんだと思うんですけど、でも本当にクリックしたらビヨーンってこう拡大してね見えたり、うん、でそこに私 そのお母さんがパン焼いてたり、お父さんタバコ吸ってたりっていう、うん、それがデジタルの中で存在してくれてるっていうことの、なんかすごい安心感がすごい面白かったんですよね、うん、自分の中で、
うんうん、
だから無限画の中で起きてることって何なんだろうとか、無限画って何なんだっていうのをすごい考えた。
確かにね、何なんだろうね、
荒屋敷なのかみたいな。
確かにそうかな、私もそんな感じするかな。
そうですよね。で、そんな感じでこう私の大事な場所とか人がここの無限画の中にあるっていうのもそうだし、うん、でも画法としてはすごいフラットに描かれてるから、うんうん、こっちが近いとかこっちが遠いとか、こっちがすごい綺麗にデフォルメされてたりとかじゃなくて、すごいフラットに本当にあるがままを描いてるっていうところが、なんかすごい仏教のね、仏教的だなってこう思ったりして、なんかあらゆる、なんていうのかな、すごい執着がないっていうか、
ないよね、執着ないんだよね、本当執着できないんだよね、
執着できない、その書き方自体がその全部、うん、うまく言えないんですけど、なんかその執着を、これがこっちがめちゃくちゃ、この青いカップがめちゃくちゃ大事で、
うん、
ちょっとピンクのやつはそうでもないとか、うちの子はめちゃくちゃ大事で、なんか他の子はそうでもないとか、うん、恋愛はもう絶対必要だとか、仕事がないと生きていけないとか、うん、なんかそういうあらゆる執着で私たちってこう、うん、遠近法で生きてるじゃないですか。
生きてますね。
あ、それでね、サバイバルしてんだけど、人間のね、本能的な、生存本能的なところで。でもそれを全部外したところで見てみる、うん、生きてみると、うん、なんかちょっと全然違った世界になるんじゃないのっていう。のが、まあ、仏教でもね、よく言われてることだし、無限画のその、あの、画法っていうか、私もアートのことはちょっとよくわかってないんですけど、なん かそのあり書き方あり方っていうのがなんかそれと通ずるもんがあるなっていう、
そうだね、
すごいねラジオ聞いてて思いました。
ありがとうございます。なんか須田さんもねやっぱりそういう風になんて言うんだ、絵を通して、
うん、
なんかそういう気づきが生まれるかもしれない、なんかそういう、うんうん、なんて言うんだろう、意識の、
うん、
まあ、パラダイムが変わるというか、うん、そういう助けになるかもしれないという、
うんうん、
思い、まあ、本人はそれで変わるだろうと思って書いてたんですね、
うんうんうん、
もちろ
ん
ね、
うんうんうん、
誰か見た人がそういう風になるかもしれないっていうのはあるみたい、う
ん、ね、かもしれないし、うん、そうじゃなくても別にいいみたいな。
この前言ってたかなラジオで、
いや面白い人たちがこの星にはたくさんいますよね。
いっぱいね、いるよね。
私はなんかそういうのを目撃していきたいなって思いました。丸、う
ん、丸
目撃する人なんだなって思いました。
そっか、目撃して伝える人、
そうそうそう、私の役割はそれかなってなんか最近思ったんですよね、うんうん、
そっかそっか、
うん、
確かにね、いろいろな人いるからね、赤ちゃんの周りも面白い人いっぱいいるからね、
ね、これからますます増えていきそう、さら、うん、に面白い人が
増えていくよきっと、
そんな予感がしております
ね、うんうん、
春とともに楽しみですね、
うん、ね、楽しみだね。
いやまあそんなこんなで雑談、はい、取り留めなもなくおしゃべりしましたが、
はい、
こんな感じかな、ね、今日は
いいんじゃないでしょうか、うん、
なんかお知らせありますか、あきこさんは。
お知らせはねまだないかな、まだないかな、
まだない、もうすぐある、
あるかもしれない、
あるかもしれない、
かもしれないある方向では考えておりますが、もう少々お待ちください。
あ、そうなんですね、じゃあちょっと待ってます、
うん、少々お待ちください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなこんなでね、ぼちぼちギブネスラジオやってまいりますが、まあ、皆さんからのね質問、お悩み相談、はい、そして感想などお待ちしておりますので、ぜひお寄せくださいませ。
はい、欲しいね、そろそろね、また
欲しいね、一応ポストあるんですけど開いてるんですけどね、扉は
ね、
皆さん怖がらずに、
そろそろ誰かを巻き込みましょうか、いい、
あ、そろそろ、ね、そうね、あ、ゲストもね、うん、あの我こそはっていう、う
ん、方もお待ちしております、
お待ちしております、フラッと遊びに来てくださいませ、
うんうんうん、
はい、ぜひぜひ、はい、それでは今日はこんなところで失礼します、は
い、ありがとうございました、
ありがとうございます、良い一日を、良い夢を、
はい。